and gentlemen, senior, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
5月も終わっちゃいますよ。
5月29日です。
なんか爽やかだなとか言っていたのが、ね、この先どうなんでしょう。まあ盛岡はね、
はい、
割とその関東なんかと比べりゃとても過ごしやすくて爽やかな季節がずっと続いていくんじゃないでしょうか。
5月の東京ももう僕無理です。
やっぱ無理かな。
無理ですね。
確かにね、風の爽やかさが違うよね。
違いますね。
気温がね、上がってなくてもね、その湿度的なものが違うからね。
大嫌いなんです、湿度が。
湿度はね、やっぱり、北海道の人なんかやさ、沖縄行ったら死ぬっていうもんね。本当にもう、死んじゃうよみたいな、なんだって怒ってるもんね、本当に。逆に沖縄の人が北海道行って、冬、なんだこれってね。
そうですね。お互い様。お互い様？うん。
なんかね、まあそれは極端にね、北と南だからしょうがないんですけども、まあでもその梅雨がいつ来るのかっていうのがね、もうそんなこと言ってる時期になっちゃったっていうね、もうそうこうしたらすぐ夏ですよ。
ね、あっという間ですね。
もうギラギラの太陽の下、またサンバがやってきますよ。
あ、チクラ。
チクラがやってきちゃうっていうね、もうね、本当そう考えたら本当1年早い。だって。もう5月も終わるでしょ。
終わりますよ。
そしたらだってもう今年だってもう半分に近くなってるんですよ。
うわ、
ついこの間正月だって思ったのにね。
本当ですね。
だから本当楽しい時はね、楽しく過ごしましょう。
そうだそうだ、
ね、本当にもういつまた楽しい時が来るか分かりません。
そうだ。
今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
本当ね、楽しい時はいつでもあると思ったら大間違いなんですよ。
そうなんです。
ね。もう、そうです。だから今日はね、本当5月はずっと毎週毎週ニューオーリンズの、
はい、
ジャズ&ヘリテージフェスティバルという、はい、ね、こうずっとこう、遡って、もうとっくに過ぎちゃったんですけどもね、もう行った気になりたいなっていう、うん、行った気になれるかどうかですけどもね、そんな感じでずっとかけてましたけども、やっぱなんかその、あれだね、音楽のさ、ジャンルも、本当広いよね。
広いですね。
もう、まあもちろんジャズもあれば、ソウルもあるし、うん、ロックもあるし、なんかちょっとファンキーな感じもあるしっていう、うん、これがね、やっぱそのニューオーリンズの面白さなんですけど、音楽も、もちろんだけど、その食文化ね、食もすごく、まあ、アメリカのあちこち、そんなによく知ってるわけではないんですけど、ニューオーリンズがやっぱ食べ物一番多分ね、美味しいんじゃないかなと。
ザリガニが。
思います。まあ、ザリガニはもちろんなんですけど。
名物。
うん、はい。まあ、要はだから、あそこら辺は湿地帯なんですね。なので、ザリガニも取れます。はい、で、ナマズ。
ナマズ。
ナマズも食べるでしょ？キャットフィッシュ。
ああ、キャットフィッシュいますね。
で、ワニもいますから。
ワニ。
ワニが食べるよ、だから。
食べるんですね。
あ、食べる食べる。アリゲーター食べる。あと、カメとかもあるよ。
カメですか。
カメは多分ありますね。で、あと海もありますから、そこ、あれですよ、牡蠣。
牡蠣。
牡蠣は生でバリバリ食ってますからね。もうガンガン、もううまいですよ。で、エビはもちろん。
は
あ。だからシーフードすごい充実ですね。
そうですね。水の生き物が多いんですね。じゃあ。
大きい。
食べるものとしては。
そうそうそう。だからシーフード関係すごい。で、あそこっていうのは要するにスペインが統治してた時代とフランスが統治してた時代があるから、う
んうん、
その両方の文化が入ってる。
ほほ
なので料理もなんかちょっとフランス料理っぽいちょっと手の込んだ料理が多かったりするわけですよ。
イギリスじゃなくてよかったですね。
イギリスじゃねフィッシュアンドチップスのみみたいなそうなんだ。アメリカでもさ、例えばなんか肉焼きましたとか、そんなに特色ないでしょ。だから
そう、
特色っていう
かステーキ、
ステーキ、フライチキン、
はい、
とかね。そうなんだ。なんかね、やっぱニューオーリンズの、ね、料理って手が込んだ料理なんですよ。まあまあ、フライにするのしたってね、なんかやっぱ種類めちゃくちゃあるし、あとカリブ海も近いからジャマイカのチキンとかそういうのもあるしね。 あとメキシコ近いでしょ。そういうのもあるね。まあ、タコスも売ってるしと、そういう意味ではね、すごいニューオーリンズ行って音楽ももちろんすごい聞こえてくる音楽楽しみながら芝生でこうね、いろいろ買ってきて、売店でみんな買ってきて持ち寄りで、それを分け合って食べる。で、ビール飲むというね。 そういう、あの、本当に、あの、音楽ももちろん、食文化も楽しめる。
何でも食ってやろうっていう、こう人間っぽいところが、食材の豊かさに表れてますね。
ですね、
うん。だから音楽も何でも食ってやろうみたいな。
そうだね。だから歴史的なものだね。うん、だから本当はその、先住のインディアンっていうのもあるし、はい、で、移民、フランスの移民が、まあ、いたりとかして、うん、ケージャンってそうなんですよね、
うん。
で、カリブ海の人間ももちろんいて、そういう人種もすごく混ざってるし、
はい、
で、いち早くやっぱ楽器っていうものが、うん、そういう街にあったんですね、うん、多分ね。だそこからだから、本当だから子供がね、すごいっていうのはね、
はい、
もう上手い、すごい人いっぱいいるんだけど、何がすごいって一番びっくりしたのは、子供のブラスバンドがあるんだけど、
はい、
みんな下手くそなんですけど、
はい、
下手なんだけど音がでかいっていうね。で、なんかボロンボロンの楽器吹いてんだけど、とにかく吹いてるっていうね。これ吹いてるぞっていう感がすごいというね。
うん、
そっから参るんだなっていうのがね、やっぱ思ったのは、行ってみて、やっぱ、納得したのがね、あれですよ、ルイ・アームストロング。
はい。
サッチモがやっぱね、ニューオリンズにはいっぱいいるんですよ。何人もいる。あ、これが現代のサッチモだなっていう人に、やっぱなんか、もう出会うんですけども、次かけるこの人もね、もう、まさにこの人が一番ニューオリンズで出会って、こいつサッチモだなって思ったっていうね。じゃあ聞いてみましょう。カーミット・ラフィンズで、Drop Me Off in New Orleans。
Drop me off collard green. So strut me on into Orleans. If you're not from New Orleans, let me hear you scream. Hope you're feeling better now, like my homeboys do. When you're feeling down and out, and you feel there's no way out, tell them rock me on in New Orleans. So rock me on in New Orleans. Rock me on in New Orleans.
カミット・ラフィンズで Drop Me Off in New Orleans でした。もうまさしくですね、
ニューオリンズ感ありますね
まさしくこういう感じなんですよね、うん、
はい、
あのジャズなんですけど、まあ、いろいろこの流暢な4ビートではないというね、ずっとつってでけつってでけで、このね、この感じは
土っぽい感じですね、
もろですね、うん、であとこれトランペット吹いて歌うっていうこのスタイルが、はい、やっぱり、ね、サッチモなんですよ。この人特に見てね、うわーサッチモがいるんだなと思ったね
声もね、こういう感じですね。
そうそう、やっぱりそう多分意識してるよね、
うん、
で結構このタイプの人がねやっぱりいるなっていうのはね感じますね。でも特にやっぱその歌ってるからね、でね、トランペット吹きってやっぱ多いと思いますよ、その金管楽器、トロンボーンとか、
はい、
あのでトロンボーンね、そうトロンボーンショーティーっていうのがいたんですよ。でなんでショーティーか、背がちっちゃいから、
はあ、
トロンボーン吹いたらもう子供ですよ、
はいはい、
下についちゃってるぐらいのトロンボーンショーティーって、もうそれがでもね、その人が 今やもう成長して今やニューオリンズ代表するプレイヤーになってるんですよ。もうそんなだからもう楽器にはね、本当昔から馴染んでるっていうのは、もうそう、現代のサッチモはね、本当にニューオリンズにいっぱいこれからも出てきますよというね、そんなこんなでですね、もう未来はある。
はい。
未来といえば、
はい。
ひとてつでございますね。さあ、ひとてつ、生みの親、
はい。
山本さんがですね、ここのとこ、スタジオにはいませんけども、天から、
はい。
声が聞こえてくるというね。
ありがたや。
ね。山本さん、
ありがたやありがたや
ありがたや
ありがたや
ありがたですね、
ありがたですね。
ということでね、まあ、来られなくても本当今あれだね、電話でこうやって、ね、どこにいたってこ
れ今普通に話せるんですね。
これ携帯？
携帯です。
携帯だよね。そうそうそう、はい、
うん、
昔はさ、でも電話つなぎますけども携帯はやめてくださいっていう時代あったよね。
いや、そうですね。
ありました、ありました、
うん、あったけどね、今は全然大丈夫だね。
だって家に電話ないです。
家に電話がない。そうですね、
確かにそうだ、
そういううち多いですね。
ないや、
回線はあるけど何もつながってない。
ああ
、そうだ、回線はね、
電話機がないという、
電話機ないね。
かかってこない、
かかってこない、確かに
確かに家電鳴らす人ってね少ないわ。
少ないですよね、
大体セールス系ですよね。
あ、そうか、
そうですね、0120
ですよ0120。
なるほど、そうかそうか。いや、まあ、5月もねこれで終わっちゃうんですけどね、はい、もういよいよ6月に突入ですよ。
はい、
ね、
もうね、6月が今準備大変で、
もうエリアですね、エリア手賀沼、
エリア手
賀
沼、もう名前はかっこいいですけどね、ドブなんですよまだ
ドブ、
いやいや、
久々聞きました、ドブ
ドブってドブより綺麗になってると思いますよ。
いや、かなり綺麗ですね。
でしょ、
もう日本では綾瀬川か、
うんうんうん、
手軽間って言われてますよ ね、
あのね、綾瀬川ってピンとこない人多いと思います。
ピンときませんね僕
綾瀬川は汚かったですよ。
どこのですか？
あれ足立区とか、
あ、東京なんですね。
あの辺、そう、足立区からずっと流れてね、埼玉の方まで行ってんですよ。
あれも汚かった、
ね、今でもちょっと汚いですよあそこは相変わらず
自転車が何台沈んでるかって感じです。
ああ、
いや確かに自転車どころじゃないですよ、ね、多分
道頓堀的な、はい、
道頓堀的ね、そうそう
そうそうそうそうそうそう、道頓堀的な、
まあでも、
まあ、ね、手軽間は掃除してますから今大変です。
掃除している、
ほうほう、エリア手軽間はもう綺麗になって、
なって
人鉄の街にな
ってきました。
ね、
一歩目立って、うん、実は8月にもう一度立つという。
あ、そうなの？
そうな
ん、結局大体どんぐらい立ちそうなんですか手軽間？
今目標は1年間で 月1って目標。
月1だ
から十数頭は立てたいなと思って。
へえ。
でもいい頭立ってますから。
へえ。
8月カウントで8月までに月1頭ずつやっていきたいんですよ。
はあ。
で、ちょっとこっちも用意してあって、
はいはいはい、
そこはエリア手賀沼っていう名前で、
うん、
450坪ぐらいの古民家をちょっと手に入れました。そこをその基地にして、
じゃあ
小説プロジェクトを進めていくっていうような構想で今ある工務店さんと一緒にやってる。
へー。じゃあそこに新しいファミリーが移り住んで、こう新しい町ができていくと。
そういうことです。
素晴らしい。
でそこの中心部に私が住むんですよね。
古民家に住むんですか。
古民家に住む。
へえ。
もうね行かないとダメだ、住まなきゃダメだと思って
ね。まあね、うん、
行かないと語れない。
で山ちゃんでも行くとこいっぱいあるよね。
行くとこいっぱいあってね、困ってます。盛岡行かなきゃ。
そう、
ね、そうそう。だからまあそのいろいろ行くとこあるからさ、なかなか本当だよね。もう忙しいね本当に。
そうですね。藤井さんも忙しいですけどね。
私も忙しいんですけど。
忙しいですよね。
いやいや、まあ
忙しいですね。
じっとしててもね何もないですからね。やっぱどっか行かないとね、本当
動かないと生まれないです。
特に私たちの体質はそうでしょ。
そう、絶対そうです。人に会わないと何も生まれない。
そうなのよね。人にいるところに行かないとダメだからね。待ってても来ないからね。そうなのよ。
そうなんです。まあそれがもう基礎鉄の全ての、
うん、
全ての要因ですから。
まあそれで動いたからこそ動いて会った人が来てくれるってことですよね、本当ね。
そうですね。
もうね、
ちょっと昔お話したチクラの話も。
チクラ、そうですよ。
チクラ、
チクラ。
今ではもう盛大になっちゃいましたけど。
ね。
お祭りアリーノ。
はい。もうだってさ、6月入って実はもう8月のチクラのサンバすぐですよ。
もうすぐです。
ね。
それもそろそろ宣伝しなきゃいけないなと。
そうだね。あれでも今年で何回目なんだっけ？
19回です。
19？そんなやった？
大小合わせですよ。
大小。
はいはいはいはい。
ほう。
すごいね。
第1投目の大場匠、から始まって全部含めていくと19回目。
そんなか。私全部やってますよね。
うん、あ、1回だけ出てない。
1回出てない？1
回ね、1回違う方が出たことあるんですよ。大場匠。
あ、ほんと。あ、
全
部。あ、はいはいはい。あ、なるほど。
あれだけです。全部2度が出たん
です。でもあれ別にサンバカリマじゃないじゃん。
サンバじゃないけどやっぱりあれカウントされてるんですよね、みんなの中で。
あ、そうなの。
地区の中で。
うーん、あー、そう。
プロジェクトプロジェクトとして。
なるほど、
ええ、
まあね、最初はあれだからね、本当おばさんのね、ガラス工房でね、アトリエで工房の中でね、大騒ぎっていうのが最初ですからね、あれ本当に。
あ、でもあれも伝説のライブでしたからね。
あの時だって私と道明のしかいなかったですからね、演奏してるのはね。
悲しかったですね、
本当に。もうね、そこから始まってもうね、そんな回数、重ねてもう盛大になってきましたけどね、今年も8月に待ってますね、
はい、第
1楽しみ、第1の土曜日8月3日。
そうです。それで最大の
3日土曜日、
はい、
ぜひ吉田さんも、
うん、
なんか行くまで大変な場所なんですけど行ったらすごい、なんかそういうのも含め楽しいですよね。
感じてなかなかないですよね。
ないですね。
やっぱね、行くのが大変なとこぐらいじゃないとやっぱり行く価値ないっていうか、ね、そこで喜びが倍増ですよね。
そう思います。
来たぜっていうね。
吉田さんの顔あそこで見れると思いましたもん。嬉しかったです。
そうですか。
でもそうです、吉田さん来たって相当奇特な方ですよ。
いや、そうですね。そうですねっていうか、はい、
本当本当
すごいすごい、もう拍手大拍手。
ちょっと、ね、はい、ヤフー路線にちょっと騙されちゃいましたけどね。
ああ、
なるほど。
なるほど、
はい、
ぜひ手軽間にも来てください。
いいですね。
あ、今度あ手賀沼でなんかさ、また今度あれだね、なんかでかいのがありそうだね、気配として、ね。
いや、もう出てますから
ね。いろいろあるね、なんかね。
ちょっと今おとなしくしてて、おとなしく貯めて、
はい、
ちょっと貯金して、
もうだから1年通してもう毎月どっかでイベントやってるぐらいの感じなんじゃないの。
そうなるんでしょうね、この場でいくとね。
行くんじゃないの、それはね。行きそうな気がしますね。
なんか家のイベントやってるような感じになってるじゃないですか、そのうち。
いいじゃないですか、イベントやって人が来るんだからね。
いやいや、もう人を呼べるイベントで、いろんな方たちをみんなみんないつも笑ってるんですよ、う
ん、ね。さあ、まあ今年もますますグッドデザイン賞を背負ってますます躍進するキトデツ、
はい、
海の親山ちゃんでした。
ありがとうございました。
それではキトデツの歌、ケンタ金沢。ケンタ金沢でキトテツの歌をお送りしました、ね。ますますの本当キトテツの展開が楽しみですね。本当ね、もう、まあ、果てはあれですね、もうニューオリンズのジャズフェスみたいなでかいもう楽しいイベントができれば、
なかなかここまでイベントやりたがるね建材屋さんというか
まあそうだねまあでもそれが販売のねその一環のとして素晴らしい新しい手口ですね。
ですね。
手口じゃないか。
手口感ありますよね。
手口感だね。うん、でもそうやって巻き込んでいかないとやっぱね、なんか展開しないですね。
住宅メーカーじゃないんですよ。建材なんですね。
建材ですね。そうそう。
これがオリジナル
ですね。まあ本当なんかね、そう新しいことやってなきゃ面白くないってことで、今日はちょっと最後なんですけど、はい、この番組のタイトルナンバーですね。オンザサニーサイドスリート。まあこれ本当にジャズの古いナンバーで、うん、まあいろいろやってますけども、ルイ・アームストロング、サッチモもやってるんですが、この歌がですね、もうこんなアレンジになっちゃうかなっていうのはちょっとね、今日すごい大胆なアレンジの曲なんだけど、はい、このアルバムがですね、ニコラス・ペイトンっていう、この人やっぱりトランペット吹きなんですね。うん、彼が、そのサッチモの これ100周年だ、生誕100周年の時に出したアルバムに入ってるんだけど、ニコラス・ペイトンという人がアレンジをしてトランペット吹いて、歌ってるのは、ね、ダイアン・リーブスなんですよ。これはなすごくね奇抜なアレンジで気持ちいいんですよね。ちょっと聞いていただきましょう。ニコラス・ペイトンで On the Sunny Side of the Street。
聞いてるとわからない
こういうアレンジになるのかなってね、これニコラス・ペイトン今これ吹いてるのフリューゲルフォンか、ですけどあのオン・ザ・サニー・サイド・スリート明るい表通りでがね、
はい、
こういうアレンジになってしまうというね、
おしゃれ、
ちょっとこうおしゃれなとこを聞きつつ今日はお別れです。藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオス・アミーゴース、バイバイ。Stay.